ットスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは家具と明かりの鉱石ですね。
はい、家具と明かりのショールームがですね、
はい、
堀川北王子にありまして、名前を鉱石というんですね、うん、今日はねそちらの素敵なショールームのご紹介をさせていただければというふうに思います。
鉱石さんっていうのはアルファベットなんですか？
そうですね、KOHSEKI ということで、うん、アルファベットで鉱石って書くんですけれども、漢字もありましてね、怒るという字で、どう言ったら日光証券の鉱とか、ね、
日光証券
はい、石って書くんです。
あ、はい、なるほど、
はい、怒るってアングリーの怒るじゃなくてね、
こう盛ん
復興するの鉱ですね。
なるほど。でね、ショールームさんは鉱石という、うん、アルファベットの
アルファベットでね、うん、あるんですね。
ですね、
場所がね、堀川北王子を西に入りました南側、ちょうどね市バスのバス停が目の前にありますのでね、そのバス停の歩道を挟んで向かい側にこう銀色のねアルミの格子が大胆に
銀色のアルミの格子、
はい、レイアウトされてる、まあ近代町屋みたいなねデザインの建物ですから、よくわかると思うんですけど、ここに鉱石というショールームがあるんですね。
いや、外から見てもおしゃれな建物なんですね。
そうなんですよ。こちらはねすき家建築で名棟梁と謳われた中村外地さんの中村外地工務店というのがあるんですけどね、こちらの差し物部と家具部が営業しているショールームなんですよね。
じゃあ元々はすき家建築の設計や施工などをやっておられた会社が、
そうなんです、
差し物部と家具部を立ち上げたということですか。
この中村外地さんという人は本当にねすき家建築を頼めばもう右に出る者がいないというぐらいの名棟梁でね、私たちもたまにねご一緒させていただくことあるんですけれども、このすき家の美しさというのを本当にね技を持って綺麗に私たちが考えた通りのものを作っていただけるというようなところでね、と思うんですけれども、
そこの会社が作られている家具とかだったらもう間違いないですよね。
京都に迎賓館ありますよね、御所に、はい、あちらの照明は実はこの鉱石さんの照明
なんです。そうなんですね、
はい、
私見学行きましたよ。
行きましたですか。迎賓館といいますとね、本当に螺鈿とか漆とか、
そうですよ、
そういうね蒔絵とか
表具屋さんにしてももう一流のとこしか入れないですよね。
そうなんです、京都の技術の粋を集めた建物として有名ですけれども、はい、そちらの和風照明がこの鉱石さんの照明なんですよね。
それを聞いただけでもありがたいですね
そうなんです、うん、ですね、それだけのまず照明を取り上げますと、照明屋さんですから世界各国からね買い付けとか見学とかにいらっしゃるわけなんですよね。迎賓館にもね天井の大ホールにこう釣りオブジェがありましてね、
はい、
なんていうかな、こうキラキラとしたような照明があったりとか、あとアンドンの類ですよね、
はい
はい、そういうものがたくさん置いてあるんですけど、それを見に来られるわけなんですね。
でもすき家建築の会社が作っておられるってことは、うん、まあ、ザ・和の
小物ということ
ですよね、うん、照明ということですよね。
でもね、何かこう例えばサッカーボールの形をしたようなアンドンとかね、そういうちょっと現代的な要素も取り入れてるんですけれども、
例えば海外の建物にも合うんですね。
で、なんといっても差し物ですからね、これ差し物によって釘やネジを使わずに細い材木を組み合わせてやる ね、まあ、技術なんですからね、
日本の、ね、木工、栗物、引き物、たが物、曲げ物、差し物、この5つの技術を使い分けて作り上げる平安時代から受け継がれてきた京都の木工芸。
そうなんですよ、
ね、だそうですよ。
だからもう木工工芸ですよね。
そうですよね。
それがね世界中から見に来られて、我々ねこう自転車で5分10分のところにこれがあるわけなんで、
まあ、なんと
贅沢なというところ。
散歩帰りに行けるわけですね。
そうなんですよ。本当にね、聞いてますとオーストラリアとかね、ヨーロッパとかいろんなところから来られるらしいですけれども、でそのね差し物照明のショールームがまず1階にございまして、はい、で2階3階に登っていきますと、今度は北欧家具を中心としたね家具のショールームがあるんですよね。
これはまた北欧家具なんですね、
うん、そうなんですよ。中村外地の息子さん2代目の中村義明さんがですね、このすき家建築と 北欧家具とのこの美しいデザインの調和というものをですね、いいと思いましてね、北欧家具の、まあ、アンティークから新しいものまでの取り揃えた大きなショールームがあるんですよね。
一見ね、あのすき家建築と北欧家具って言ったら合うのかなって思うんですけれどもね、
和風と洋風みたいな感じですけれども、この北欧のデザインっていうのは柔らかみがあって線が細くて、こう人間的であるというふうに言われてるんですよね。
椅子とかでも女性的なイメージがありますよね。
そうなんですよ、照明もそうですけれども、私たちも設計の現場ではですね、町屋の再生に北欧の家具とかをこう合わせることも多くて、なんとなく合うというか、もうこれは感性の部分になるんですけれども、その調和が美しいというふうに我々も思ってるわけなんですよね。だから有名なところで言いますと、例えばウェグナーとかフィンユールとかですね、そういう有名な北欧デザイナーの作家さんの家具がこうずらりと一堂に並んでるということですよね。
確かに北欧家具を使っておられるカフェが私好きで、やっぱり行くと落ち着くんですよね。
そうですね、先日の新聞報道にもありましたけど、アールトっていう北欧の有名な、デザイナーがいるんですけれども、それの世界2号店がこの12月に京都にもできると。
京都に、
ね、1号店がヘルシンキにありまして、そうみんなに愛されてるんですけど、2号店、もう世界中の2号店がこの京都、どこにできるか分かんないですけど、できるらしい。
京都ってやっぱ不思議な街ですね、すごい。
という話なんですね。この北欧の家具がどうして似合うのかっていうのは、自分なりに考えてますと、北欧というのはすごくね、こう太陽の光を大事にするんです。
太陽の光、
緯度が高くて日射時間が短いでしょ、で寒いでしょ、だからその日の光をこういかにこう効率よく取り入れるかっていうのに考えて、こう北欧の家具とかってインテリアってなるんですけど、ある意味このすき家建築もなんとなくこう薄暗いじゃないですか。
そうですね、
障子越しに光が入ったりとか、こうなんていう直射日光を遮る工夫がされてたりとかいうようなことで、その北欧の光を大事にするデザインと京町屋独特のこの
光の取り入れ方、
これがね調和するんじゃないかと僕個人的に思ってるんですよね。
野村さん、それ正解だと思いますすごく納得がいきました。
皆さんもぜひ体感していただいて、このショールーム行ったらね、見たことあるあるっていう家具がありますわ。
そうですか。
これ北欧の有名なデザイナーさんのやつだったんだねっていうのもありますんでね。
ショールームの写真を拝見してますけど、非常に大きなスペースあるんですね。
で、傷んだ家具の手入れリペアとかもやってますんでね、家にですね、そういう北欧家具があった場合はですね、持ち込んでお話しされても、またそこ相談乗ってもらえるというふうにも思いますんで ね
常時200点以上飾られているということなんで、
だからね、皆さんも堀川北王子東行ったところに、西ですね、西行ったところまで行けばですね、迎賓館のこう明かり屋さんがあるというので、手近に購入もできますから ね、はい、
見に行くだけでもいいんですよね。
そうなんです。ぜひ後席に、ね、お運びいただければというふうに思います。
はい、本日は家具と明かりのショールーム後席についてお話しいただきました。さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。夏休みが近づいてまいりました。夏休み中見学したらいいというおすすめスポットはありますかということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、京都で見学スポットといいますとね、金閣寺銀閣寺をはじめ、この間ご紹介した飛雲閣という京の三閣というのもありますけどね。
そうです、
はい、夏休みでお子様連れなのかな、ご相談者の方はね、
かもしれないですね。自由研究とかしないといけないですもんね。
そういう、ね、観光スポット、お寺神社もいいですけれども、小学校の方とかで あまりお寺神社興味ないのであれば、むしろ近代建築とかね、現代建築というのをですね、
近代建築、現代建築、
見に行くと京都でもいろいろありますから、面白いかなというふうには思いますよね。いろいろと今京都市美術館もリニューアルしてますけど、例えばロームシアター京都、
ロームシアター京都、
ね、はい、こちらの方は古い建物を、リニューアルして現代的な要素が入ってますよね。
京都会館時代も思い出しますし、ね、そうですね、かといってね、今時のおしゃれも感じますよね。
だからそのロームシアター京都とかもしね、興味を持たれてこうちょっと調べるといろんなことで出てきますからね、自由研究課題にはいいかなというふうにも思ったりとかですね。例えば僕がきっかけ、この道を目指すきっかけになった高松伸さんとかね、
高松伸さん、
好きに近いんですけど、有名なところで言うと安藤忠雄さんとか、ね、はい、皆さん聞いたことありますけども、
超有名ですね、
そういった方の建物が京都にもいろいろありますので、
そうなんですね、
例えば安藤忠雄京都とかでこうググってですね、調べて見に行くというのもですね、子供さんは こう邪念がないですからね、素直にこう感性で空間を感じられると思います。
そうですね、
うん、僕らよプロが行くとね、あここうまいことやってんなとか、儲かっとんなとかいう邪念が働きますけれども、うん、もしその課題研究でその建築空間とか建物とかいうのをですね取り上げてやってみようかなという方はですね、そういうところに行ってみるのもいいと思うんですね、
はい。
でまあ、僕たち若い時から言われてるんですけど、大事なのは、ね、実際にその場に行って感じるっていうことなんです。
実際に行って感じる、
うん、そうなんですよ、うん、そういう本をね何冊も読むよりも、もう勉強しなくてもいいからそこに行って自分なりに感性で感じてみるっていうのが実は大事なことなんでね。
あ、私はねいつもね、見落としてしまうんですよ。見落として後で見て、そんなところあったのを見とか最初に勉強しててよかったっていうのがあるんですけど、 そうなんですよね、それはそれでいいんですか。
いいんです、まあ、ある程度の予備知識あるに越したことはないですけれども、うん、まずその行って感じて、それをこう大事に覚えておくというのが建築を実は勉強する上で一番大事だというふうに思ってますのでね、僕も暇があれば、ね、いろんなところにお出かけするようにしてるんですね。
あ、そうですか。最近はどちらに行かれたんですか。
最近はね、結構いろいろ例えば東北の方とかねこう興味があってこう
東北
建物見に行ったりとかね。
あ、遠くいい建物あるんですね。
あるんですよ。この間もね中尊寺金色堂ちょっと行ってきました。
あ、そこいいですね。私も行きました。
そうめちゃめちゃ遠かったです
けどちょっと奥ですが、だいぶ奥ですからね。
すげえ極楽浄土やんと思ってこう見て帰ってきましたけど、まあ、実際ねなかなかその仕事してますからポポポポポ行けないですけれども、うん、こう暇を見つけてねいろんな建物を見に行くっていうのもそうですし、このラジオの取材も実はかなり役に立ってるんですね。
あ、
うん、こう取材ですよと言っていくと皆さん大体受け入れて中まで見せてくれますからね。
そうですよ、特別なとこも非公開のとこ見せてくれますよね。
例えばねホテルの中とかお寺の中とか普段は見れないようなところもですねご案内いただけるので、
またそこのトップの方が案内してくださったりとか ね、
まあ、そういったところは役読かなというふうに思いますし、
そのためにここでね皆さんにお伝えしていかないとね
ということでねやってます。ですのでね夏休みこれから皆さんいろいろあると思いますけれども、はい、一つねその自由研究として建築空間建物インテリア家具でもいいです、うん、そういうねぜひ未来の建築家をこう育てるためにですねお子様の課題として、ね、取り上げていただくと、あ、これラジオもやりがいあるかなというふうに思いますよね。
そうですね、まあ、JR のディスティニーキャンペーン の今日の夏の旅も始まりますし、はいすね、あれが非公開も見れますから ね、
ぜひお願いいたします、
はいはい。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまでローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 ホームページ検索はローバー建築ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね今日は家具と照明のインテリアショップ堀川北王子にあります高関さんをご紹介させていただきました、は
い、ぜひ行ってみたいです。
はい、京都スペースファウンテンそろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さんまた来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。